From the conference center
at... ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第181回反基礎大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はユタ州プレザントグローブのメルキゼク神権者による聖歌隊がお届けします。大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウクトドルフ官庁が今夜の真剣部会の司会を務めます。兄弟の皆さんを末日聖徒イエス・キリスト教会第181回反基礎大会の真剣部会に歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう頼まれました。この部会の模様はタバナクル、アセンブリーホール、 BYU マリオットセンター、プロボ宣教師訓練センター並びに世界中の多くの場所に集まっている真剣者に衛星中継されています。この部会の音楽を担当するのはユタ州プレザントグローブの真剣者による聖歌隊です。指揮はジャスティン・ビルズ、オルガニストはクレイ・クリスチャンセンです。この真剣部会を開会するにあたり、聖歌隊が立ち上がれ神の男たちよを歌います。開会の祈りは本日の午後70人会員から解任されたリチャード・G・ヒンクレー長老です。
私たちの天の永遠の父なる神様、このカンファレンスセンターに集い、そしてまたたくさんの世界中の 数えきれないほどの場所で私たちがこの会に参加できることを感謝しています。そしてそれをいろいろな町や村やそういうところでも聞くことのできる科学的な技術の進歩に心から感謝いたします。私たちのこのメッセージが受け入れようとする人々の心に通ることを心から感謝しています。私たちは愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁に感謝しています。そしてモンソン姉妹に心から感謝いたします。あなた様の力がこの方々の上に及びますように、私たちは真剣に感謝しています。 この時代に回復されました。私たちがそれを使うことによって、そしてこのあなた様のこの地上における技を前進させることができるようにお願いいたします。私たちはこの回復された福音を感謝いたします。そして真実と、私たちが真実のこの道を進めることができますように、そして私たちの人生を改善することができますように、あなた様の栄光と元に、すべてイエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
これから聖歌隊が絶えず頼り主求むを歌います。賛美歌の後、十二使徒定委員会のジェフリー・ R ・ホランド長老がお話しします。その後、管理ビショップリック第二顧問のキース・B・マクマリンビショップがお話しします。マクマリンビショップの話に続いて、70人のダブル・クリストファー・ワデル長老がお話しします。
Voice like thine can be. In the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn,
この素晴らしい賛美歌のスピリットに合わせて、またヒンクレー長老の本当に素晴らしいお祈りに導かれて、私がお話をさせていただきたいと思います。兄弟の皆さん、私たちは福音にあって兄弟ですから、アロン神権を持つ若い男性の皆さんも含めて、今晩は率直に話します。私たちはジョセフ・スミスの最初の次元の重要性について話すとき、その直前に起こった恐怖の対決には触れないことがあります。少年ジョセフを滅ぼそうとした力、何としてでも次元を阻止しようとした力との対決です。サタンについて私たちは必要以上には話しませんし、私はサタンの話をすることを好みません。しかし少年ジョセフのこの対決は、若い男性を含め、この大会を主張しているあらゆる男性が心に留めておくべきことを示唆しています。まず最初に、ルシフェルとか偽りの父とも呼ばれるサタンは、どのように呼ばれようとも悪の化身として実在するということです。いかなる場合もサタンの動機は悪意に満ちています。贖いの光が現れたり、人が真理について少しでも考えたりするとき、サタンは身を震わせます。次にサタンは、神の愛やイエス・キリストの贖罪、平和と救いの技に対して永遠に敵対するということです。サタンはこれらに反対して、時と場所とを問わず力の限り戦います。自分が最後には敗北して追放されることを知っていますが、できる限り多くの人を道連れにする覚悟でいます。では永遠の命をかけたこの戦いで、悪魔はどんな策を練ってくるのでしょうか。ここでまた聖なる森でのジョセフの経験が参考になります。この後行われる回復の技を全面的に阻止するために、ルシフェルが私の舌をしびれさせるほどの驚くべき力を振るったので、私は物を言うこともできなかったとジョセフは記録しています。サタンは直接人の命を奪うことができません。これはサタンにできない多くの事柄の一つです。しかし忠実な者たちの口を封じることができさえすれば、見業をかなり阻むことができます。兄弟の皆さん、もしそうだとしたら、老いも若きもこの善と悪の戦いを危惧するすべての男性に参戦して声を上げるようお願いします。これは戦いです。これからの時間、この戦いに人々を召集したいと思います。戦い止むまでを何小節か歌う必要があるでしょうか。我らは義勇の兵を待つというくだりです。もちろん兵を待つといっても、ありがたいことにこの場合、召集されてもライフルを撃ったり手榴弾を投げたりするよう求められることはありません。むしろ必要なのは、神の口から出る一つ一つの言葉を武器として携えた大隊です。今晩私が望んでいるのは、自ら口をつぐむ宣教師ではなく、主の御霊と真剣の力を携えて口を開き、語ることによって奇跡を起こす宣教師です。教会の初期の兄弟たちが述べたように、そのような言葉によって信仰の最も力強い技が行われてきましたし、これからも行われることでしょう。特にアロン神権を持つ若い男性の皆さんには、姿勢を正し、注意して聞くようお願いします。皆さんのためにスポーツに例えてみましょう。この戦いは、皆さんのこともこの見業のことも大嫌いな敵との生死をかけた試合です。私は皆さんの目の前に立ち、花と花を突き合わせ、皆さんの眉毛を焦がさんばかりの勢いで皆さんを焚きつけます。切迫した試合でどうやってでも勝利しようという時のコーチのようにです。勝敗の行方は皆さんにかかっているのですから、私はコーチとしてこう言います。この試合で戦うためには、今よりも道徳的に清くならなければならないものがこの中に何人かいる。 この善と悪の生死をかけた戦いにおいては、誘惑に遭うたびに悪魔の側につきながら、神殿や殿堂で何事もなかったかのように救い主の側につけるのだと期待することはできません。若い友人の皆さん、そんなことはできないのです。神を欺くことはできません。皆さんも私も困った状況にあります。将来宣教師になるべきアロン神権の年齢の若い男性は、教会の記録にすでに何千人も載っています。問題はこれらの教師や執事、祭司が活発に教会に集い続け、ふさわしさを備えて長老に選任され、伝道に出られるように育てることです。ですからチームの一人である若い男性はチームに留まり、必要とされてコートに入ったら重大なミスを犯さずに一生懸命戦ってほしいのです。私が知っているほとんど全てのスポーツでは、コートやグラウンドに線が引いてあり、試合に出る人は線の中にいなければ戦うことができません。主もこの技で主と共に働くよう召す者に対して、ふさわしさの線を引いておられます。もしも宣教師自身が性的な背きに陥っていたり、不敬な言葉を使っていたり、ポルノグラフィーに溺れたりしていて悔い改めていないとしたら、同じことを悔い改めるように人に勧めることはできません。そのようなことはできないのです。そのような人は御霊を受けられません。悔い改めの言葉を語っても、その言葉は本人の首を絞めるだけです。皆さんは礼拝が禁じられた道と呼ぶ道を逆戻りして、他の人々を細くて狭い道へ導けると思いますか？そのようなことはできません。若い男性の皆さん、罪を犯したまま伝道することはできません。しかし皆さんには罪を克服する方法があります。将来皆さんが求道者に教えるものと同じ方法です。皆さんがどんな人であろうと、どんな罪を犯していようと、許しを受けることができます。若い男性の皆さん、どんな背きに陥っていようと、皆さんは罪を捨てることができます。これは許しの奇跡であり、イエス・キリストによる贖罪の奇跡です。しかし積極的に福音に従う決心をしない限り、また必要な場合には悔い改めをしない限り、罪を捨て去ることは不可能です。若い男性の皆さん、教会に活発に集い、清さを保つようにお願いします。必要であれば教会に活発に集い、清くなってください。兄弟の皆さん、私たちは大胆に言います。遠回しに言っても効果がないと思うからです。私たちが大胆に言うのは、サタンが実在し、皆さんを滅ぼそうと狙っており、皆さんは極めて若い時からサタンの影響にさらされています。ですから私は皆さんの襟首をつかみ、声を振り絞ってこう叫びます。聞けや時の声響くを、来たりて隊に入れ、来たりて時に隊に入れ。若い友人の皆さん、私たちにはなすべき技があります。数ヶ月後、数年後には何十万人もの宣教師が必要になります。その多くは聖任され、教会に活発に集い、清く奉仕できるふさわしさを備えた膨大な人数のアロン神権者から出ることになるのです。すでに伝道を得た人や現在伝道中の人には、皆さんの善意の行いと人々の生活に良い影響を与えてくださったことに感謝しています。ありがとうございます。また伝道に出たいと切に思い、これまでずっとその望みを抱き続けてきたにもかかわらず、健康上の理由、その他な自分にはどうすることもできない障害のために、伝道に出ることのできない人たちがいることを知っています。そのような皆さんにはこの場を借りて敬意を表したいと思います。私たちは皆さんの望みを理解しており、その献身を称えます。皆さんはチームの一員です。正当な理由で専任宣教師としての奉仕を免除されたとしても、ずっとチームの一員なのです。しかし私たちはそれ以外の人々を必要としています。 ではメルキゼデク神権の兄弟たちに申し上げます。気持ちよく座って微笑んでいる場合ではありません。話はまだ終わっていないのです。教会の伝道部では何千組もの夫婦宣教師をさらに必要としています。どの伝道部会長も夫婦宣教師を求めています。どこで奉仕する夫婦宣教師も19歳の宣教師がどんなに優秀であれ束になってかかってもかなわないほどの熟達した働きをしています。さらに多くの夫婦が伝道に出られるようにするために大官庁会と十二使徒定員会は伝道活動の中でこの50年間見られなかったほど大胆かつ寛大な変更を行いました。夫婦宣教師の住居費があらかじめ定められた上限を超えた場合には教会の宣教師基金から補助するという通達が今年5月現職の神権指導者たちに送られました。なんという祝福でしょう。夫婦宣教師が伝道中に負担する中で最も大きな出費に対して天からの助けが与えられたのです。また幹部の兄弟たちは夫婦宣教師の任期を従来の18ヶ月と24ヶ月に加えて6ヶ月または12ヶ月とすることもできるという決定を下しました。そしてもう一つ寛大な措置があります。夫婦は家族の緊急な要件のために自費で短期間自宅に戻ることが許可されるようになったのです。また個別訪問しなければならないのか19歳の宣教師と同じスケジュールで奉仕しなければならないのかと心配する必要はありません。夫婦宣教師の皆さんにそのようなことは求めません。皆さんにはできることが他にたくさんありそれらをどのように果たすかは皆さん自身で決めることができるのです。兄弟の皆さん健康上の問題や家族の問題経済的な事情から今すぐ伝道に出ることができない人や伝道に出ることそのものが不可能である人がいることは分かっています。でもちょっと計画すれば伝道に出られる人はたくさんいます。ビショップとステーク会長の皆さん夫婦宣教師が必要とされていることを評議会や大会で話してください。兄弟姉妹を見回し宣教師の召しを受けるべき夫婦が分かるよう導きを求めてください。導きを感じたら本人と話してください。日付を決めてください。伝道の話が指導者から出たら自分はリクライニングチェアやテレビにしばらく別れを告げられるか奥さんは孫としばらく別れることができるかどうか奥さんと話してください。皆さんの小さくて愛らしい孫たちは心配ありません。家で孫と一緒にはできないことを主への奉仕を通じて孫たちによよ限りなく与えられるようになると皆さんに約束します。うちの家族は伝道に出るという言葉以上に祖父母が子孫に与えられる素晴らしいプレゼントがあるでしょうか。会員数も多く全世界に広がるこの素晴らしい教会の中で行う必要があるのは伝道活動だけではありません。しかし伝道以外に教会で行われるこのほとんどがイエス・キリストの福音を初めて聞いて教会に入る人にかかっています。イエスが十二使徒に与えた最後の命令がこんなにも基本的なだったことをこれもうなずけます。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しなさい。バプテスマの後初めて家族の結束や青少年プログラムや神権の約束や神殿に至る儀式などその他の福音の祝福が与えられるのです。これらの祝福はどれもニーファイが明かししたように門を入るまで得られません。永遠の命に至るにはこのようになすべきことがたくさんあるためその門を開いて人々を導き入れるためにもっと多くの宣教師が必要なのです。老いも若きも神権を持つすべての男性の皆さんさらに強く献身的に福音を明かししてください。悪の権化であるサタンと戦うためだけではなく善のため福音のため神のために声を上げ明かししてください。あらゆる年齢の兄弟の皆さん舌を緩め皆さんの言葉が見出す場所を知らないということだけで真理を得られずにいる人々の生活の中で奇跡を起こすのを見ていただきたいと思います。
haste to the battle.
急ぎ行け戦いに。真実を身に鎧、誇りの旗掲げ、喜び進まん我が家に。イエス・キリストの皆によって申し上げます。アーメン。
Elder Holland, sign me up. In a recent training session,
最近の中央幹部の訓練集会で、トーマス・S・モンソン大官庁はアロン親権者の義務と機会を改めて強調しました。その指導と同じ思いを持って皆さんに向けてお話しします。義務を適切に果たすことは民や国々の行く末を左右します。義務という原則はとても基本的なものであり、親権者は次のような勧告を受けています。それゆえ、今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。モンソン官庁はこう言っています。義務を伴う召しは親権者が与えられた割り当てに応えるとき静かにやってきます。皆さんの義務は第一に主が望んでおられることを知り、それから主の聖なる神権の力と強さによって人々の前で召しを尊んで大いなるものとし、人々が喜んで皆さんに従うようにすることです。主はご自分の義務について次のように述べておられます。私は私の考えでするのではなく、父の御旨を求めている。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。イエス・キリストがご自分の義務を果たされたおかげで、全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われうるようになりました。兄弟の皆さん、これこそ私たちが従うべき標準です。私は経験上、アロン親権の務めを果たす皆さんが進んで自分の義務を果たし、有能で信頼できる人たちであるのを見てきました。私たち教会指導者は皆さんを称賛します。皆さんの元気は周囲の人を活気づけ、皆さんの能力は驚くべきものであり、皆さんと接することで強められます。そして天の御父の子供たちに対する技と、この地上を御父の聖なる御子の再臨に備える技に欠かすことができない人たちです。皆さんについて考えるとき、皆さんの年齢以上のものが見えてきます。パウロは次のように述べています。年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。いにしえの人々に時が至り、アロンの名にちなんで神権が授けられた。レビ族、祭司、預言者をも通して神の子供たちを祝福するために、やがて世の救い主が来られ、ヨハネという名の男から同じ神権を通してバプテスマを求められた。救いの夜明けが来るように、この同じ力が末の日に再び地上に回復された。福音の真理が初めから終わりまで人々の心に誕生するように。アロン神権の備えを受けて地上の真理は来る。それは神の愛する御子によりもたらされる贖いの業だ。そしてこの力を行使する者、それは単なる少年ではない。神権をまとった彼を見て我らは言う、ご覧あの立派な男性を。アロン神権の力と権能とは、天使の働きの鍵を持ち、制約と戒めにかなって外形上の儀式、すなわち罪の許しのためのバプテスマを執行することである。パッカー会長は次のように述べています。これまで神権の権能の分配はとても順調に進んできました。ほぼ全ての地で神権の権能を確立してきました。しかし神権の力の分配は神権の権能の分配ほど進んでいないと思います。 神の子供たちの永遠の幸いのためにこの問題を解決しなければなりません。預言者はこの問題をどのように解決すべきかを教えてくれています。モンソン館長はこう述べています。神権の力が強められるのを見たいのです。この強さと力が教会の大館長から最も若くて謙遜な執事に至るまで神権者全体に満ちるのを見たいのです。すべての男性は神の啓示を求め享受すべきです。その天からの光は私たちの心と霊を輝かせ、各自の義務、つまり神の技の中で神権者に与えられている責任に関しての知識を与えるものなのです。アロン神権者は啓示の霊を受け、自分の召しを尊んで大いなるものとするためにどのようなことができるでしょうか。聖霊の清めと性別と啓蒙的な力を受けられるような生活を送ることができます。そのような生活を送ることの重要性をアルマの言葉に見ることができます。私はあなた方に言う、誠に青年にも彼らに悔い改めて再び生まれなければならないことを叫び求めることを、これが私が召されたくらいである。人は再び生まれるとき、心に変化が生じ、悪いものや清くないものを望まなくなります。神に対して変わることのない深い愛を抱きます。善良でありたいと望み、人に仕え戒めを守りたいと望みます。ジョセフ・F・スミス大館長は自身がこの変化を経験したときのことを次のように述べています。私は清らかな平安と愛と光を感じました。もし私が罪を犯していたとしたら、自分の罪が許されたと感じました。私は感動に心打たれ、足元の虫さえも傷つけまいと思うほどでした。あらゆるところであらゆる人にあらゆるものに善を行いたいと思いました。新たな命を感じ、正しいことを行おうという新たな意欲が湧いてきました。私の心には悪を求める思いは残っていませんでした。私はまだ幼くてもそのような力を受けました。それは神からのものであり、私が主を受け入れたことの生きた証であり、この証は今も私の心に生きていることを私は知っています。ですから私たちは素晴らしい若い兄弟の皆さんに再び生まれるように熱心に努めてくださるよう呼びかけます。生活の中でこの変化を経験できるよう祈ってください。聖文を研究してください。他の何よりも神を知り、神の聖なる御子のようになることを望んでください。若い時を楽しみながらも子供じみたことを捨ててください。不敬で思慮に欠けた会話を避けてください。悪から逃れてください。争いを避けてください。必要な時には悔い改めてください。こうすることで皆さんは成熟した威厳のある男性になります。勇気、誠実、謙遜、信仰、善良という特質が身につきます。友人は皆さんに敬服し、両親は皆さんを称賛し、神権を持つ兄弟たちは皆さんを頼りにし、若い女性たちは皆さんを尊敬し、皆さんのおかげでさらに良い人になるでしょう。神は皆さんに誉れを与え、皆さんが神権の務めを果たすときに高いところから力を授けてくださるでしょう。メルキゼク神権者である私たちは自分たちの務めを果たします。両親として、祖父母として、神の王国でさらに大しく務めを果たせるように皆さんを備えます。兄弟として皆さんの良い手本となります。皆さんの定員会を強めます。皆さんの定員会の会長会を支持します。皆さんがアロン神権者の義務を十分に果たし、自分の召しを尊んで大いなるものとする機会を提供します。皆さんの務めによって教会に大きな祝福がもたらされるでしょう。天使は聖霊の力で語る。皆さんもそのように語ることができます。皆さんが聖霊の力で語り、聖餐の神聖な象徴を分け与えるとき、男性と女性、少年と少女が悔い改めキリストを信じる信仰を増し加え、いつも聖なる御霊を受けられるように努めるでしょう。皆さんが断食して断食献金を集めるならば、会員たちは救い主の模範に倣って働きたいと思うでしょう。主は貧しい人や虐げられた人に心をおかけになりました。 私に従ってきなさいとお招きになりました。不幸な境遇の人を世話する皆さんの奉仕のおかげで、私たちも主の聖なる技に携わることができ、また皆さんは私たちが貧しい人や助けの必要な人を世話するのを助けることによって、私たちが自分自身の過去の罪の許しを保つことを助けるのです。人を訪れるとき、恐れたり恥ずかしがったりしないでください。何を明かしし奉仕をすればよいか、御霊が教えてくれます。教会員を見守る皆さんの熱心な努力は必ず実を結びます。皆さんの謙虚で誠実な態度は疑い深い心をも和らげ、敵の支配力をから解放するでしょう。共に教会へ行き、聖餐を受け、奉仕するように皆さんが人々を進むとき、その招きは福音の光が全く差すことのない暗がりで、道に迷っている人にとって彼らは温かく迎え入れる光となります。愛する兄弟の皆さん、アロン神権を授かり選任されたことに対する神の恵みを軽視してはいけません。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのです。だから私たちは私たちの主の証しをすることを決して恥ずかしく思ってはなりません。神の力に支えられて福音を共にしてください。神は私たちを聖なる招きを持って召してくださった。それは永遠の昔にキリストによって与えられたのである。私たちの愛する預言者は旗のもとに集まるよう皆さんを招いています。私たちは皆さんのために祈り、皆さんと共に奉仕することに喜びを感じます。また皆さんの働きに対して神に感謝を捧げます。神が私たちの永遠の御父であり、天におられることを証しします。イエス・キリストが聖なる神の御子であり、世の贖い主であり、そして皆さんが地上における主の使者であることを証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
宣教師にとって生涯に一度といえる貴重な経験は、伝道を終えるにあたって伝道部会長から受ける最後の面接です。この面接の中でその後の生活を決定づける瞬間が訪れます。わずか1年半から2年の間に経験した生涯忘れられない出来事と、この期間に得た大切な教訓について話し合う時です。こうした経験や教訓の多くは全て伝道活動に共通しますが、個々の宣教師が伝道中に経験する事柄は様々です。宣教師と必要と人格に応じて困難や機会が与えられ、能力の限界まで試されるのです。専任宣教師として伝道に出るために、故郷を離れるずっと前に、私たちはこの世の務めを果たすために天の両親のもとを離れました。私たちには天の御父がいらっしゃり、御父は私たちの長所や短所、能力や可能性をご存知です。私たちが宣教師、また夫や父親、そして親権者としての自分の力を最大限に発揮するために、どのような伝道部会長や同僚を得、どのような会員や求道者に出会う必要があるかを御父はご存知なのです。預言者、聖権者、啓示者が聖霊の導きを通して宣教師を各地に割り当てます。伝道部会長はそれぞれの宣教師が奉仕する場所を主がご存知であることを理解するようになります。数年前、スペインのマドリード出身のミシエゴ長老がアリゾナで専任宣教師として奉仕していました。ミシエゴ長老と同僚はステークのファイアサイドに参加するように招かれました。会が終わると、あまり活発でない教会員が長老に近づいてきました。この男性は友人に付き添われて数年ぶりに教会の中に入ったということでした。男性はミシエゴ長老に、マドリードのホセ・ミシエゴの知り合いではないかと尋ねました。長老が自分の父親がそのホセ・ミシエゴだと答えると、男性は人違いでないことを確かめるために興奮した様子でさらにいくつか質問しました。確かにそれが同一人物について話していることが分かると、彼はすすり泣きました。あなたのお父さんは私が伝道中にバプテスマを施した唯一の人です。そう言って自分の伝道がいかに自分の中で失敗に終わったかを説明しました。数年間教会から足が遠のいていたのも、自分は不甲斐ないと思い憂いていたからであり、とにかく自分は主の期待に添えなかったと思っていたのです。そこでミシエゴ長老は、 男性が失敗に終わったと思い込んでいるその伝道が自分の家族にとってどんな意味を持っているかを説明しました。ヤングシングルアダルトの時にバプテスマを受けた父親は進展で結婚しました。自分は6人兄弟の4番目で、3人の男の子と1人の女の子が伝道に出ました。子供たちは全員が教会に活発で、結婚した子供は皆神殿で結び固められています。あまり活発でないこの機関宣教師はむせび泣きました。自分の働きが多くの人の人生を祝福していたことを知ったのです。しかも主は自分が失敗したわけではないことを知らせるために、スペイン・マドリード出身の長老をはるかアリゾナのファイアサイドへ送ってくださったのです。伝道期間中に主からいただいた祝福がどのようなものであれ、伝道の祝福はステーク会長から解任されるときに終わるものではありません。伝道はその後の人生に備えるための訓練です。忠実な奉仕を通して得られる経験、教訓、証は福音を中心とした生活の土台となります。その土台はこの世の生涯は優に及ばず永遠にわたって持続します。しかし伝道後も祝福を受け続けるためには必要な条件を満たさなければなりません。教義と誓約にはこう書かれています。私から祝福を受けたいと思う者は皆その祝福のために定められた律法とその条件に従わなければならない。この原則は出エジプト記に記された話の中で教えられています。モーセは主から命令を受けた後、イスラエルの殻を束縛から解放するためにエジプトへ戻りました。彼らに自由を与えるために次から次へと災いが下り、ついに10番目となる最後の災いが下りました。そのように私はエジプトの国をめぐってエジプトの国による人と獣とのすべての融合を打つであろう。滅ぼす者から守られるために傷のない子羊を供え物として捧げるよう、そしてその供え物から血を集めるように主は民にお命じになりました。またその血を取り、それぞれの家の入り口の2つの柱と家紋に塗るように言われました。そしてこう約束されたのです。私はその血を見てあなた方のところを過ぎ越すであろう。災いが望んであなた方を滅ぼすことはないであろう。イスラエルの人々は言ってそのようにした。すなわち主が命じられたようにした。民は供え物を捧げ血を集めて家に塗りました。夜中になって主はエジプトの国のすべての遺言を打たれた。主の約束に従ったモーセとその民は守られました。イスラエルの民が用いた血は、救い主が将来与えられる贖いの象徴であるその血は、民が捧げた供え物から流されていたものです。しかし約束された祝福を得るには供え物と血だけでは十分ではありませんでした。血を入り口の柱に塗らなければ供え物は無駄になるのです。モンソン大官庁はこのように教えています。伝道活動は優しくありません。力を尽くし能力を尽くして最善の努力が要求されます。これ以上に時間や献身、多くの犠牲と祈りを必要とする仕事は他にありません。そうした犠牲の結果、宣教師は自分自身の贈り物を携えて伝道から戻ります。それは信仰の賜物、証の賜物、御霊の役割を理解する賜物、毎日の福音研究の賜物、救い主に仕えたという賜物です。それらの賜物は使い古された聖典やボロボロになった私の福音を述べ伝えなさいや伝道日誌や感謝の心の中に大切に包まれています。しかしイスラエルの民のように伝道に結びついた祝福を受け続けるには、捧げた後で生活に応用することが必要です。数年前、ワデル姉妹と私はスペイン・バルセロナ伝道部を管理しました。最後の面接でいつも宣教師一人一人に最後の課題を与えました。それは家に帰ったらすぐに時間を取って寛大な天の恩父から与えられた教訓と賜物について考えるというものでした。祈りの気持ちでそれらを書き出し、その教訓を伝道後の生活に応用する最も良い方法を考えるのです。伝道の教訓は生活のあらゆる面に影響します。すなわち教育と進路の選択、結婚と子育て、将来教会で行う奉仕、また最も重要なこととしてこれからどのような人物になるか、そしてキリストの弟子として成長を続けられるかどうかといったことに影響を及ぼすのです。伝道が終わって長い時間が経っているからといって、忠実な奉仕を通して得た教訓について考え、それを応用する努力をしても無駄な機関宣教師など一人もいません。そのように努力するとき、生活の中で御霊の影響力を一層強く感じ、家族が強められ、救い主と天の御父に近づくことができます。前回の総大会でペリー長老はこう勧告しました。機関宣教師の皆さんに再び自分自身を捧げ、伝道の望みと精神でもう一度満たされるようにとお招きします。 天の御父のしもべとして外見を保ち、しもべとなり、しもべとして振る舞ってくださるようにお願いします。皆さんに約束したいと思います。もしかつて千人宣教師として持っていた熱意を持って力強く進み続けるならば、大いなる祝福が皆さんを待ち受けています。若い男性の方々に昨年10月に大官庁が述べた勧告をお伝えします。預言者たちが長年教えてきたことを繰り返します。ふさわしく能力がある全ての若い男性は伝道に出る準備をするべきです。宣教師として奉仕することは真剣の義務です。非常に多くのものを受けている私たちに主が望んでおられる務めなのです。主は皆さんをご存知であり、皆さんのために伝道の経験を用意しておられます。皆さんを自分の子供のように愛し、皆さんのために霊感と導きを求める伝道部会長とその素晴らしい妻がどのような人物かをご存知です。同僚一人一人について、皆さんが働く認知、出会う会員、教える人々、永遠に影響する影響を及ぼす相手をご存知です。経験に奉仕し、進んで犠牲を払うことにより皆さんは神聖な経験をします。伝道の準備としてするべきことはたくさんあります。主の役に立つしもべとなるには、任命され宣教師の名札を胸につけ、宣教師訓練センターへ入るだけでは十分ではありません。研究と祈りを通していたモルモン書に対する証を携えて伝道地に赴いてください。モルモン書はキリストの神聖に対する力強い証です。また預言者ジョセフ・スミスを通して回復が行われたことを証しするものでもあります。宣教師としてまずモルモン書が真実であることを自分自身で知る必要があります。
デスラ・
タフト・ベンソン大官庁はこう述べています。この技において最も大切な要素は御霊です。御霊によってあなたのメッシュを尊んで大いなるものとするならば、あなたは伝道地において主のために奇跡を行うことができます。すぐに働ける準備を整えて伝道地にと赴いてください。宣教師としての成功は主に人々を見つけ、教え、バプテスマを施し、確認を行うためにどれほど力を尽くしているかによって測られます。伝道の準備をしている若い男性に向けられたバラード長老の勧告を繰り返します。私たちは若いアロン神権者である皆さんに期待しています。皆さんが必要です。ヒラマンの2000人の若い兵士のように、皆さんも神の霊の息子であり、皆さんも天から力を授かり、神の王国を築き守ることができるのです。ちょうどあの兵士と同じように、皆さんにも神聖な誓約を交わしてもらう必要があるのです。この勧めを受け入れるならば、ミシエゴ長老と同じように、また忠実に奉仕し、帰還し、応用したすべての宣教師と同じように、皆さんも大いなる教訓を得るでしょう。そして皆さんは預言者トーマス・S・モンソン大官庁の次の言葉が真実であることを理解するのです。伝道の機会は生涯にわたって皆さんのものです。永遠の祝福が待っています。見物になるのではなく、真剣奉仕というステージに立つ特権が与えられます。イエス・キリストの皆により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌32番喜べ主を歌います。その後私がお話をします。私の話に続いて大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がお話しします。 兄弟の皆さん、皆さんと共にこの霊的な時間を過ごせることに感謝しています。65年前、第二次世界大戦の直後に、私は教会の福祉プログラムがもたらす祝福を身をもって体験しました。幼い子供でしたが、小麦のおかゆと一緒に食べた缶詰の桃の甘い味や、寄付された衣類の独特な匂いは今でも覚えています。それらは思いやりにあふれた合衆国の教会員から戦後のドイツの生徒たちに贈られたものでした。球場にあった私たちに対するこれらの愛と優しさを私はいつまでも覚えていることでしょう。そうした個人的な経験と霊感による福祉計画が75周年を迎えたことから、貧しい人や助けの必要な人を世話し、自立し、腹からに使えることについての基本原則をもう一度よく考えてみたいと思います。時々私たちは福祉を単なる福音のテーマの一つ、福音という木の数多くの枝の一つと考えることがあります。しかし主の計画においては、福祉の原則に対する決意こそ主への信仰と献身の根底にあるべきだものだと私は信じています。時の初めから天の御父はこのテーマについて非常に明確に語ってこられました。ある時は次のように穏やかにお求めになっています。あなたは私を愛するならば、貧しい者を思い起こし、彼らの扶養のためにあなたの財産のうちから奉献するであろう。またある時は率直にお命じになっています。貧しい者と乏しい者、病気の者と苦しんでいる者を、すべてのことにおいて思い起こしなさい。これらのことを行わない者は私の弟子ではないからである。そしてある時は強い調子で警告しておられます。私の作った豊かなものの中から取りながら、私の福音の律法に従って貧しい者や乏しい者に物を分け与えることをしない者は、悪人と共に地獄で苦しみながら見上げるであろう。神と隣人を愛するという二つの大切な戒めは、物質的なことと霊的なことが結合したものです。この二つの戒めが最も大切な戒めと呼ばれているのは、他のすべての戒めがこの二つにかかっているからだという点に注意してください。つまり、私たち個人の、家族の、そして教会での優先事項の筆頭に挙げなければならないものなのです。他の目標や行動はすべてこの二つの大切な戒めという泉から、すなわち神への愛と隣人への愛から湧き出るべきものなのです。硬貨の表と裏のように、物質的なことと霊的なことは切り離すことができません。すべての命を与えたお方はこう宣言しておられます。私にとってはすべてが霊に関わるものであり、私は未だかつて現世の律法をあなた方に与えたことがない。これは私にとって次のことを意味します。霊的な生活とは、何よりもまず生きることである。単に知るべきものや研究するものではなく、送るべき生活なのです。残念なことに、物質的なことをあまり重要でないと考えて見過ごす人がいます。霊的なことを大切にする一方で、物質的なことを軽視するのです。思いを天に向けるのは大切ですが、同時に手を腹からに述べていないとすれば、私たちは宗教の真髄を捉え損ねています。例えばエノクは、民の心を一つにし、思いを一つにするという霊的な過程と、彼らの中に貧しい者がいないようにするという物質的な働きの両方によって、シオンの社会を築きました。いつものように、私たちは完全な模範であられるイエス・キリストに規範を求めることができます。 J. ルーベン・クラーク館長は次のように教えています。救い主は二つの大いなる使命を帯びて地上に来られました。一つはメシアとしての役割を果たし、堕落に対する贖罪を成し遂げ、律法を成就することでした。もう一つは、主が肉体を持つ兄弟姉妹の間で行われた、彼らの苦しみから解放する技でした。 同じように私たちの霊的な進歩は人に対して行う物質的な奉仕と不可分のものとして結びついています。一方が他方を補って完全なものとします。一方だけで他方がないのは偽りの神の幸福の計画です。世の中には至る所で貧しい人や助けの必要な人の差し迫った必要を満たそうと努力している善良な人々や団体がたくさん存在します。私たちはこのことに感謝しています。ですが助けの必要な人を世話するための主の方法は世の方法とは異なります。主は私自身の方法で行われなければならないとおっしゃっています。主は私たちの目先の必要だけではなく私たちの永遠の進歩を永遠の進歩に関心を寄せておられます。そのような理由から主の方法には貧しい人の世話に加えて自立と隣人への奉仕が常に含まれてきました。1941年アリゾナ州で平川が氾濫しダンカン渓谷が洪水に見舞われました。若き日のスペンサー・W・キンボールという名前のステーク会長は顧問たちと会合を持ち被害を見極めソルトレークシティに多額の資金援助を求める電報を打ちました。ヒーバー・ジェ・グラント大艦長は資金を送る代わりに3人の男性を送りました。ヘンリー・D・モイル、マリオン・G・ロムニー、そしてハロルド・B・リーです。彼らはキンボール会長のもとを訪れ大切なことを教えました。これは要求するためのプログラムではありません。自立するためのプログラムなのです。何年も後にキンボール会長は次のように述べています。幹部の兄弟たちにとって資金を送るのは容易なことだったと思います。私の事務所で資金を分配するのもそう大変ではなかったでしょう。しかし何百人もの地元の会員たちにダンカン渓谷に行ってもらい自分たちで柵を作り干し草を運び地を鳴らし必要なことをすべて行ったとき非常に多くの良いものが得られました。それが自立です。主の方法に従うことによってキンボール会長のステークの会員たちは目先の必要を満たしただけでなく互いに使い合いながら自立を養い苦しみを和らげ愛と一致を深めたのです。今この瞬間にも苦しんでいる教会員が大勢います。空腹で経済的に困窮しあらゆる種類の身体的情緒的霊的な苦しみや悩みと戦っています。彼らは助けを求め救済を求めて全精力を注いで祈っています。兄弟の皆さん、これは他の人の責務だと思わないでください。これは私たちの責任であり皆さんの責任です。私たちは皆協力を求められています。みんなとは全員を、すなわち物持ちも貧しい人もあらゆる国のすべてのアロン神権者とメリキゼキ神権者を意味しています。主の計画においてはすべての人に何か貢献できることがあるのです。私たちが代々学んでいる教訓は物持ちも貧しい人も皆が同じように隣人を助ける神聖な義務を負っているということです。福祉と自立の原則を実践して成功を収めるには皆が共に働く必要があるのです。私たちは周りの人の必要に気づきながらも誰か遠くの人が魔法のように現れてそれを満たしてくれるのを願うことが実に頻繁にあります。特殊な知識を持った専門家が特定の問題を解決してくれるのを待とうとすることもあります。そのようにするとき私たちは自分が提供できたはずのものを隣人から奪いまた自分自身から奉仕の機会を奪っていることになります。専門家には何も悪いところはないのですが現実を見つめましょう。つまり全ての問題を解決してもらえるほど十分な人数の専門家が揃うことは決してないのです。その代わりに主は世界中で神権者とその組織を用意してくださっています。そしてその傍らに扶助教会を用意してくださっています。 真剣者たちが知っている通り、姉妹たちの驚くべき賜物と才能を活用しなければ、いかなる福祉活動も成功することはありません。主の方法は川辺に腰を下ろし、水が流れ去るまで渡るのを待つことではありません。共に集まり、袖をまくって仕事に取りかかり、試練という川を渡るために橋を架けたり船を作ったりすることです。シオンの男性であり真剣者である皆さんこそ、霊感を受けた福祉プログラムの原則を実践することによって進み出て生徒を助けることのできる人たちなのです。皆さんの使命は、目を開けて真剣を用い主の方法で仕事に取り掛かることです。世界大恐慌の間、ハロルド・B・リーは当時世界中で蔓延していたひどい貧困や憂い、飢えに対処する方法を見出すよう中央幹部から依頼されました。解決策を見出すのは非常に困難で、この件について主に尋ねました。この状況に対処するためにどのような組織が必要でしょうか。するとまるで主が彼に次のようにおっしゃったかのようでした。息子よ、見なさい、あなたには他にどのような組織も必要ありません。私は地の表で最も大いなる組織をあなたに与えている。真剣組織よりも大いなるものはない。あなたのなすべきことは真剣を用いて技を成し遂げることである。それだけである。私たちの時代においてもそこが出発点です。すでに主の組織が設けられており、私たちの仕事はそれをどのように用いるかを決めることです。まずはなすべきことを決め、主がすでに明らかにしておられる事柄に精通することです。自分は知っていると思うべきではありません。幼子のような謙遜さを持ってこの主題に取り組む必要があります。助けの必要な人を世話するための主の方法の土台となる教義を、すべての世代が改めて学ばなければなりません。長年にわたり多くの預言者が教えてきたように、教会の福祉の原則は単なる良いアイデアではありません。神が明らかにされた真理であり、困っている人を助けるための主の方法なのです。兄弟の皆さん、まず明らかにされている原則と教義を研究してください。教会の福祉に関する手引きを読んでください。インターネットウェブサイトを活用してください。リアホナ2011年6月号に掲載されている教会の福祉計画に関する記事を読み返してください。主の生徒たちに必要なものを与えるための主の方法を知ってください。助けの必要な人を世話し、隣人に奉仕し、自立するという原則がどのような形で互いに補い合うかを学んでください。自立の方法のための、自立するための主の方法には、教育、健康、職業、家計管理、霊的な力など生活のさまざまな側面がバランスよく含まれています。現代の福祉プログラムに精通してください。教会の福祉の教義と原則を研究したら、学んだことを自分の手が届く自分の管理下にいる人々の必要に当てはめるように努めてください。つまり大抵の場合、その方法を自分で見出していかなければならないということなのです。どの家族も、どの会所も、回収も、世界のどの地域も、世界それぞれ異なっています。教会の福祉においては全てに当てはまる一つの答えはありません。皆さんは主の教義と一致し、自分の地域の状況に合った計画を立てなければならないですなりません。神の福祉の原則を実践するために、常にソルトレークシティに問い合わせる必要はありません。そうではなく、手引きと皆さんの心と天に目を向ける必要があります。主の霊感を信頼し、 主の方法に従ってください。結局のところ、皆さんは自分の地域でキリストの弟子たちがあらゆる真剣時代に行ってきたことを行わなければなりません。すなわち共に話し合い、利用可能なあらゆるリソースを使い、聖霊の導きを求め、主に確認を求め、その後袖をまくって仕事に取りかかるのです。もしこの規範に従うならば、主の方法で誰を、何について、いつ、どこで助ければよいか、具体的な導きを受けられると約束します。教会の福祉に関する主の方法で助けることに関する預言者の約束と祝福は、主がご自分の子供たちに宣言しておられる中で最も素晴らしい崇高なものです。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導かれる。物持ちでも乏しくても、どこに住んでいようとも、私たちは皆互いを必要としています。自分の時間、才能、手段を捧げることによって、私たちの霊は成熟し精錬されていきます。主の方法で助けるというこの技は、教会のリストに載っている数あるプログラムの一つではありません。なおざりにできず、無視するべきではありません。私たちの教義の中心をなすものであり、私たちの宗教の真髄なのです。兄弟の皆さん、真剣者である私たちには、真剣を用いて技を成し遂げるという大いなる特権があります。より自立すること、助けの必要な人をもっとよく世話すること、思いやりに満ちた奉仕を行うことから、心や顔を背けてはなりません。物質的なことは霊的なことと結びついています。神はこの現世での経験と、その中で直面する物質的な問題を、私たちが成長し天の御父の望まれるような人物になるための実習の場としてお与えになっています。主の方法に従い、主の方法で助けるという大いなる義務を、そしてそれによってもたらされる大いなる祝福を、私たちが理解するように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
愛する兄弟の皆さん、神の真剣者が集うこの世界規模の集会で皆さんとご一緒できることを嬉しく思います。今夜、私は真剣の備えについて話します。自身を備え、人を備えさせることについてです。私たちは時々、自分はこの真剣の割り当てのために備えられているだろうかと自問します。はい、あなたは備えられていますよ、というのが私の答えです。今日、私は皆さんが備えられていることに気づき、勇気を得られるようにお助けします。ご存知のように、アロン神権は準備の神権に定められています。アロン神権の大多数は12歳から19歳までの執事と教師と祭司たちです。私たちは神権の備えはアロン神権の時代に始まると考えがちです。しかし、天の御父は私たちが生まれる前に、御父の王国で御父の膝元にいた時から、私たちを備えることをお始めになりました。御父は今夜も私たちを備えておられます。私たちはそれを受け入れる限り、御父は私たちを備え続けてくださるでしょう。前世においても現世においても、真剣の備えの目的は、真剣者自身と真剣者が神の代わりに仕える人々を永遠の命にふさわしいものとすることです。前世での最初のレッスンには、イエス・キリストのキリストと贖いを中心とした救いの計画についての教えも含まれていたでしょう。その計画を教えられただけではなく、私たちは会議に出席して、 その計画に従うことを選んだのです。誕生の時に忘却の幕をくぐるため、かつて学び支持したその教えを私たちは現世で学び直す必要があります。この世における備えの一つは、その大切な真理を見つけ、制約によりその計画に再度忠誠を誓うことです。そうするためには信仰と謙遜と勇気が求められます。それと同時に、その真理をすでに見つけて私たちに分かち合ってくれる人々からの助けも必要です。それは親や宣教師や友人かもしれません。その助けは私たちの備えに欠かせません。私たちの真剣の備えには常に他の人が関与します。彼らはすでに備えられていて、私たちに福音を受け入れる機会を与え、それから福音を心に染み込ませるために制約を守ることによって行動することを選ぶ機会を与えてくれます。永遠の命にふさわしくなるために、現世での奉仕には心と精力と力を尽くして努力すること、そして自分と一緒に神の身元に帰るために人々を備えるための努力をすることが含まれなければなりません。ですから、この世における真剣の備えとして欠かせないのは、人々に仕え教える機会なのです。それには教会の教師となること、賢く愛情深い父親になること、定員会の会員になること、主に仕える宣教師となることが含まれるでしょう。主は機会をくださいます。しかし備えができているかどうかは私たちにかかっています。今夜、真剣の備えをするために必要な大切な選択について明確に示したいと願っています。訓練をしようとする人と訓練を受けようとする人が良い選択をするためには、主がご自身のしもべである真剣者をどのように備えられるかを理解する必要があります。第一に、老いも若きもこの世の目、あるいは自分自身の目から見て弱く純朴なものに見える人を主は召されます。主は彼らの弱々しく見える部分を強さに変えてくださいます。そのことを理解していると、賢明な指導者は訓練方法を変えるようになります。また真剣者も与えられた成長の機会に違う心構えで臨むようになります。いくつか例を見てみましょう。私はかつて大きなワードの未熟な祭司でした。ある日曜の午後、ビショップから電話があり、こう言われました。一緒に来てくれないか、君の助けが必要なんだ。ビショップはある女性を訪問するので、同僚として私に一緒に来てほしいと言いました。私は彼女のことを知りませんでした。彼女には食物がなく、家計簿の付け方を学ぶ必要があるということでした。ビショップには立派な顧問が2人いたことを知っています。2人とも成熟した経験豊富な男性です。1人の顧問は大会社の所有者であり、後に伝道部会長と中央幹部に召されました。もう1人の顧問は有名な裁判官でした。私は祭司典委員会のビショップの第一補佐として召されたばかりでした。ビショップは私が福祉の原則を何も知らないことを知っていました。家計簿の作り方も知りませんでした。小切手を切ったことも、銀行口座を作ったことも、家計簿を見たこともありませんでした。そのように未熟でありながらも、ビショップは本気で君の助けが必要なんだと言っているのだと感じたのです。今ではその霊感されたビショップの言葉の意味が分かります。ビショップは一人の真剣者を備えるまたとない機会が来たことを知っていました。その未熟な少年が将来管理ビショップリックの一員になることは予見していなかったことでしょう。しかしその日、そしてその後数年にわたり、ビショップは偉大な約束のある備えのプロジェクトとして私を訓練してくれました。ビショップはそれを楽しんでいるようでしたが、 それは彼にとって必要な務めでした。助けの必要な未亡人を訪問した後、帰宅する途中でビショップは車を止めました。そして使い古して印をたくさんつけた自分の聖典を開きました。彼は私を優しくいさめました。私はもっと学習し、もっと学ぶ必要があると言われました。彼は十分に弱く純朴である私は素直に教えを受けるだろうと考えていたはずです。今でも彼が何を教えたかは覚えています。しかし私がさらに学び成長できるとビショップが非常に深く信じていたことをより鮮明に覚えています。彼は私の内側にある可能性を見ていました。弱く純朴であると感じ、主の助けを望み、助けが得られると信じる者の内にある可能性を見ていたのです。ビショップ、伝道部会長、父親の皆さんはそのような可能性に基づいて選択してください。最近ある執事定員会会長が断食明かし会で明かしをしたときにそのような場面を見ました。彼はもうすぐ教師に召され自分の定員会を去ることになっていました。彼は定員会の会員たちが人格と力において成長したことを感情に声を震わせながら明かししました。彼らの奉仕を称えました。そして彼はメッシを受けたばかりで圧倒されている執事たちを助けることができたのは、自分も真剣者になったばかりの頃に圧倒されたからだと言いました。自分の弱さを実感することで、彼は人に対してもっと忍耐心と同情心を持つことができ、人を強め人に仕えることができました。この2年で彼は経験を積み知恵を得ました。2年前の自分が何を必要としていたかをはっきり思い出すことによって、会長として働く助けを得ることができました。時が過ぎ、成功を経験することでそのような記憶が薄れてくると、彼も私たちも将来試練を経験するでしょう。パウロは信教における後輩同僚であるテモテへの勧告の中で、彼がそのような試練に遭う可能性を予測していたようです。彼はテモテ自身の信教の備えについて、人を備えさせる主の技を助けることについてテモテを励まし教えました。パウロはテモテにこう語っています。このことを何度も私は繰り返し皆さんにお伝えしたいと思います。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。私がそちらに行く時まで聖書を朗読することと勧めをすることと教えることに心を用いなさい。安守を受けた時、予言によってあなたに与えられてうちに持っている恵みの賜物を軽視してはならない。自分のことと教えのことに気をつけ、それらを常に努めなさい。そうすればあなたは自分自身とあなたの教えを聞く者たちとを救うことになる。パウロの助言は私たち全員のためになります。自分の経験不足を不安がるのではなく、主の助けによってどのようなものになれるかについて考えてください。信教の備えについてパウロが私たちに味わうように熱心に進めた教義は、キリストの言葉と聖霊を受けるふさわしさを身につけることです。そうすれば将来どのような状況に直面しても主がどのような奉仕を期待しておられるかが分かり、それを実行する勇気を得ることができるでしょう。私たちは時とともにさらに難しくなる真剣の奉仕に備えています。私たちの筋肉と肉体は年齢とともに衰えます。読んだことから学び記憶する能力は低下していきます。主が期待しておられる真剣の奉仕を行うには、生涯をかけて日々自己修練を積み重ねる必要があります。私たちは日々の奉仕を通して信仰を築くことによって、その試験に備えることができます。主は真剣の聖書と聖約とご自身が呼んでいるものによって 備えをする機会を与えておられます。それは神のすべての戒めを守り、神がここにおられたらなさるような奉仕を行うという制約です。その標準にできる限り従うことによって、終わりまで耐え忍ぶために必要な霊的な強さが築かれます。偉大な神権の訓練者たちがその強さを築く方法を示してくれました。それはもうここでやめようという気持ちを抱かせる疲れや恐れを克服することを習慣にすることです。主に仕える偉大な先輩たちは、他の人たちが休憩を取りそうな時に続けることから霊的な持久力が得られることを示してくれました。若い時にそのような霊的な力を身につけた偉大な神権指導者である皆さんは、肉体的な力が衰えてきてもその力を維持しています。私の弟はある時、仕事でユタ州の小さな町に行きました。ホテルにいると一本の電話を受けました。弟にとっても、電話をかけてきたスペンサー・ W ・キンボール大官庁にとっても、忙しい一日を終えた夜更けのことでした。大官庁はこう言いました。近くに来ているそうだね。夜も遅いし、もう寝るところかもしれないが、助けてくれないか。町中の教会の状況を確かめに行くのに同僚が必要なんだ。その夜、弟は大官庁に同行しました。弟は教会の維持管理についての知識もなく、なぜキンボール大官庁が多忙な一日の終わりにそのようなことをするのか、なぜ彼に助けが必要なのか、一切分からずについていったのです。何年も後、私は日本のホテルにいて、同じように夜更けに電話を受けました。当時私は教会教育委員長の責任に就いたばかりでした。ゴードン・ビー・ヒンクレー大官庁が日本の割り当てで同じホテルのどこかに滞在していることは知っていました。私が受話器を取ったのは、全力を出し終えて疲れ果て、これから寝ようとベッドに横になった直後でした。ヒンクレー大官庁は明るい声で言いました。チェックするように頼まれた原稿を私が読んでいるときに、あなたは寝ようとしているのですか。私は起き上がり、行って働きました。ヒンクレー大官庁の方が私よりもずっと上手にチェックされることを知っていながらそうしました。しかし大官庁の声を聞くと、どういうわけか大官庁には私の助けが必要なのだと感じたのです。トーマス・エス・モンソン大官庁はほとんどすべての会議の最後に大官庁秘書にこう尋ねます。私は予定通りに割り当てを置いていますか。そして、大官庁大丈夫ですという返事を聞くと、大官庁はいつも微笑むのです。モンソン大官庁の満足そうな笑顔は私にとっては一つのメッセージなのです。その笑顔を見ると、私は自分の割り当てについてもっとできることはないだろうかと考えます。それから自分の執務室に戻って働くのです。時の経過と年齢のために、聖書と制約を守るのが困難になる時のためにどう備えたらよいかを偉大な教師たちが示してくれました。まだ健康と強さがある間に、自分でできると思う以上に熱心に働くために、自己を鍛錬する方法を彼らは見せてくれました。私は四六時中完璧なしもべでいることはできません。しかし自分でできると思う以上の努力をしてみることはできます。そのような習慣を築いてきたので、これから試練に遭うときに備えられているでしょう。皆さんも私も、人生が終わりに近づいたときに必ず訪れる試験の中で、聖書と制約を守り通す力を備えることができるでしょう。教育管理会の会議でそのような場面を見ました。キンボル大官庁は当時、予部にしか理解できないような健康上の試練を何度も受けながら、長年その管理会で奉仕していました。彼は突然話をやめ、椅子に崩れ落ち、目を閉じうなだれました。私は彼の隣に座っていました。ホランド長老は私たちの隣にいました。私たちは助けようとして立ち上がりました。経験はありませんでしたが、椅子ごと抱え上げて、すぐそばの彼の執務室に運ぶことにしました。彼はこのような窮地にあって私たちの教師となりました。二人で椅子の片側ずつを抱えて会議室から廊下に出ました。 彼は朦朧としながらも目を半開きにして言いました。気をつけて、二人とも腰を痛めないように。執務室の入り口に来たとき、彼はこう言いました。会議を中断させて全く申し訳ない。そして執務室に入って数分過ぎた頃、私たちを見上げて、君たちは会議に戻った方が良いのではないのですか、と言ったのです。会議に出ることを主が望んでおられることを知り、私たちはその場を立ち去り、会議室に急いで戻りました。キンボル大館長は少年時代から自分の持久力の限界を超えてまで主に仕え、主を愛してきました。それは習慣としてしっかり根付いていたので、その力が必要とされるときにいつでも発揮することができました。彼は備えていました。だからこそ彼は聖書と聖約を守るためにどのように備えればよいかを、すなわちあまり重要でない小さな仕事にも長年にわたり全力を注ぎ続けることによって備えられるということを私たちに教え示すことができたのです。私たちが永遠の命にふさわしいものとなり、私たちが訓練するよう召されたすべての人々に対してふさわしいものとなれるためになるために、私たちが真剣の聖書を制約を守れるように祈ります。できることをすべて行うなら、神は皆さんの力と知恵を増してくださると約束します。神は皆さんを備えてくださいます。
I testify that God the Father lives.
父なる神は生きておられ、皆さんを愛しておられることを証しします。神は皆さんをご存知です。神と神の復活された御子であるイエス・キリストは、経験の少ない少年ジョセフ・スミスに見姿を現されました。お二方は完全な福音と真実の教会を回復することをジョセフに託されました。お二方は必要な時にジョセフを励まされました。お二方はジョセフを落ち込ませることになろうとも、彼を高めるために愛ある懲らしめを彼が感じるようにさせられました。お二方は彼を備えられました。そして今、すべての真剣の奉仕の目的であり理由である日の境の栄光に向かって働き続ける力を得られるように、お二方は私たちを備えておられます。
To his service and the service of others. In the name of our loving leader,
イエス・キリストの聖なる御名により申し上げます。アーメン。
We remind you that the
タバナクル合唱団の放送は、明朝参観夏時間の午前9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。今晩美しい音楽を提供してくれた聖歌隊とお話をしてくれた兄弟の皆さんに感謝します。これから私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長からお話を伺います。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が来たれ主の子らを歌います。閉会の祈りは70人の青柳光一長老です。
My beloved brethren, 愛する兄弟の皆さん、今晩皆さんと一緒に集えるのはとても素晴らしい祝福です。神の神権を持つ私たちは本当に大いなる絆と兄弟愛で結ばれています。私たちは神の神権を持っています。教義と聖約121章36節にこうあります。すなわち神権の権利は天の力と不可分のものとして結びついている。なんと素晴らしい賜物でしょうか。私たちは天の力と不可分のものとして結びついている神権を持っているのです。しかしこの尊い賜物には特別な祝福だけではなく、厳粛な責任が伴います。 私たちは常に持っている真剣にふさわしい生き方をしなければなりません。私たちは滅びに至る道に誘い込もうとするような誘惑に囲まれた時代に生きています。このような道に入り込まないようにするためには決意と勇気が必要です。私は大抵の人が教会と同じ標準に従っていた頃のことを覚えています。皆さんの中にもそのような時代を覚えている人がいるでしょう。今は違います。最近2008年夏に行われたある調査に関する記事がニューヨークタイムズに掲載されました。ノートルダム女子大学の著名な社会学者が研究班を率いてアメリカ全土の230人の若者を対象に詳しい聞き込み調査を行ったのです。この調査の結果は全世界の若者にも当てはまるとみていいと私は思っています。学ぶところの非常に多いこの記事からほんの一部を紹介します。善悪の問題や道徳的な判断の難しさ、人生の意味に関する聞き込み調査は自由回答形式で行われました。回答は取り留めのないものでした。若者たちはこのような問題に分別のあることを言おうとすると口ごもってしまうのかもしれません。しかし彼らの中にはこうした問題に答えるための概念や語彙そのものがないのです。道徳的な判断の難しさに直面した時のことについての質問では若者の3分の2が質問に答えられないか、または道徳とは無関係なことを説明していました。アパートを借りるお金があるとか、コイン駐車場のパーキングメーターに入れるだけの十分なお金を持っているかとかいった説明です。記事はこう続きます。大抵の若者が繰り返し立ち返るそもそもの前提は、道徳的な選択は個人的な好みの問題だということなのです。回答者の典型的な答えは個人の問題ですから、その人個人の責任でしょう。私に何を言えというのですかといったものでした。多くの若者は権威に盲目的に従うことを拒否して極端な自由に走り、こう言います。自分を幸せにすると思うことや自分の感性に合わせて何をするかを決めます。感じたまま生きるしかないじゃないですか。聞き込み調査を行った人が特記しているのは、調査を受けた若者の大半が学校でも公共機関でも家庭でも道徳的な感性を養うための情報を受け取っていないということでした。兄弟の皆さん、今私の言葉を聞いている人の中には道徳的なこととそうでないことの区別に疑問を抱く人も、神の神経を持つ者として自分に期待されていることについていかなる疑問を差し挟む人もいないはずです。私たちは神の律法を学んできました。これからも学び続けます。皆さんが他でどんなことを見聞きしようと、神の律法は変わらないのです。日々の生活で信仰の試しを逃れることはまずできません。何が良くて何が悪いのかといったことに関して、私たちは時に多くの人の中でほんの少数のグループに入ることもあれば、たった一人になることすらあるかもしれません。たとえ孤立することになったとしても、信仰を曲げずに道徳的な価値観を守る勇気があるでしょうか。神の真剣を持つ者として、私たちはいかなる問題に遭遇しようと、それに対処できなければなりません。詩人テニソンの言葉を心に留めてください。私の強さは十人力、それは心に汚れがないからだ。有名人やさまざまな理由で世の注目を浴びている人が、宗教全般をバカにしたり、特にこの教会を嘲笑の的にしたりする傾向がだんだん強くなってきています。しっかりと根を下ろした証がないと、自分の信仰に疑問を抱いたり決意が揺らいだりすることになりかねません。ニファイ第1章第8章にあるリーハイの命の木の次元で、リーハイは他の人たちに加えてやってきて命の木の実を食べるまでは鉄の棒を掴んでいた人を見ました。命の木の実とは、 私たちが知っているように神の愛を表しています。しかし悲しいことに、彼らの中には木の実を食べた後で大きく広々とした建物の中に人から指さされてあざけられたために恥ずかしく思い、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまった人たちがいました。大きく広々とした建物の中にいる人とは、人の子の傲慢を表します。あざけり笑うのは敵対者が持つ有力な武器です。兄弟の皆さんにもう一度尋ねます。このような難しい状況に置かれても強く固く立つ勇気がありますか？私が自分の信念に従う勇気を問われる経験を初めてしたのは、第二次世界大戦終盤にアメリカ海軍で働いていた時だったと思います。海軍の新兵訓練所は生半可なところではありませんでした。誰にとっても耐え難かったと思います。最初の3週間は命の危険を感じました。海軍は私を訓練しようとしているのではなく、殺そうとしていると確信しました。最初の1週間が過ぎて初めて迎えた日曜日のことを私は決して忘れないでしょう。カリフォルニアの冷たい風に吹かれながら、練兵所に気をつけの姿勢で立った私たちに、兵曹長の命令が聞こえてきました。今日は全身教会に出席する。全員といっても私は別だ。私は休む。そして大声で言いました。カトリックの者はキャンプディケーターで集会を行う。前へ進め。3時まで戻ってくるな。たくさんの兵士が行進していきました。兵曹長は次に、ユダヤ教の者はキャンプヘンリーで集会を行う。前へ進め。3時まで戻ってくるな。先ほどよりも小さな集団が動き出しました。次に兵曹長は言いました。残ったプロテスタントの者はキャンプファラガットの行動で集会を行う。前へ進め。3時まで戻ってくるな。こう言われるのではないかと即座に思いました。モンソン、お前はカトリックではない、ユダヤ教でもない、プロテスタントでもない、お前はモルモンだ、だからここに立ってろ。私は全くの孤独でした。確かに勇気も覚悟もありました。でも孤独でした。その時、私の前でかつて一度も口にしたことがないような兵曹長の優しい言葉が耳に入りました。私の方を見てこう尋ねたのです。お前たちは一体どこに所属しているのかね。兵曹長はお前たちと複数形で呼びかけたのです。練兵場で私の後ろに誰かが立っていることをその時初めて知りました。私たちは声を揃えて言いました。モルモンです。振り返ると一握りの水兵がいました。それを見た時の喜びはどう表現していいか分かりません。兵曹長は頭をかき当惑した表情を浮かべて結局こう言いました。よし、行ってどこか集会の場所を探せ。前へ進め。3時まで戻ってくるな。私たちは行進していきました。前進しているとき、まるで初等教会で習った次のような歌のリズミカルな拍子が聞こえてくるようでした。モルモンとして勇気を持とう。一人でも気高く立ち、福音を固く守り、人々に知らせよう。私が予期していたのとは違う展開になりましたが、それでももし必要とあらば、私は喜んでそこに一人で立っていたことでしょう。その日以来、誰も私の後ろに立っていなかったために、自分一人で立ったことが何度かありました。強くあり続けようと随分昔に決心したことについて感謝しています。そして確かにそのような場面に遭遇したときには、教会を擁護する備えがいつもできていました。兄弟の皆さん、いつ何があってもおじけづくことがないように、1987年にエズラ・タフト・ベンソン大官長がカリフォルニアの大勢の会員に向けて話した言葉を紹介しましょう。すべての時代に預言者たちは時の回廊を通して私たちの時代を見下ろしていました。確かに皆さんは襟抜きの世代なのです。6000年近くの間、 神は主の再臨に先立つ終わりの時代に皆さんが世に来るよう皆さんをとどめておられたのです。道から離れていく人もいるでしょう。しかし神の王国はその頭なるイエス・キリストの再臨を迎えるために完全なまま残るでしょう。この世代は主が水で血を清められたノアの時代のように邪悪ですが、一つの点で大きく異なっています。それは神はこの終わりの時代に王国に勝利をもたらすのを助けるために最も強い神の子供たちをこの地に留めておられたということです。そうです、兄弟の皆さん、私たちは神の最強の子供たちを代表しているのです。天の御父が私たちのために保っておられる栄えある祝福のすべてにふさわしくなる責任があるのです。どこへ行こうと真剣は私たちと共にあります。私たちは聖なる場所に立っていますか。どうか皆さん自身と皆さんの真剣を危険にさらす前に、皆さんや皆さんの真剣にふさわしくない場所や活動に参加する前に、それがもたらす結果を考えてください。私たち一人一人はアロン神権を受けました。神権を受けたとき、天使の働きの鍵を持つ権能を受けました。皆さんに与えられる天使の働きとの間に垣根を築くようなことは何もしてはなりません。どのような意味にあっても道徳の標準を破ってはなりません。不正直であってはなりません。騙したり嘘をついたりしてはなりません。神の皆をみだりに口にしたり汚い言葉を使ったりしてはなりません。そのようなことをすると天使の導きを受ける権利を失います。皆さんの中に何かにつまずいている人がいるなら、たとえそれが何であれ戻ってくる道があることをはっきりと理解してほしいのです。その道は悔い改めの道です。救い主はその素晴らしい賜物を皆さんと私に与えるためにご自身の命を差し出されました。悔い改めの道は確かに容易な道ではありませんが、その約束は真実です。こうあります。たとえあなたの罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。私はもはやそれらを思わない。皆さんの中にこう考えている人がいるかもしれません。すべての戒めに従ってもいないし、義務を全部果たしているわけでもないが、生活は順調だ、きっと祝福にも預かれるだろう。兄弟の皆さん、そのような生き方は長期的には通用しないことをお約束します。数ヶ月前、戒めに従わなくても祝福を受けられるだろうと以前は考えていたある男性から手紙を受け取りました。彼はすでに悔い改めて福音の原則と戒めに従って生活しています。彼の手紙の一部は無益な考え方を見事に描いているので皆さんに紹介しましょう。私が痛い思いをして学んだのは、救い主の次の答えはまさに真実だということです。誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。私はこの二つを両立しようと誰よりも努力しました。その結果、私が得たのは空虚さと暗闇と孤独でした。これらはサタンの偽りと幻想と嘘を信じる人が刈り取るものなのです。間違った方向へ引き込むあらゆる力、間違った道を進むよう誘惑するあらゆる声に抵抗する力を持つために、私たちは個人の証を持つ必要があります。 皆さんが12歳であれ、112歳であれ、あるいはその間の何歳であれ、皆さんはイエス・キリストの福音は真実であることを自分で知ることができます。モルモン書を読んでください。その教えについて深く考えてください。それが真実かどうか天の御父に尋ねてください。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださるという約束を私たちは受けています。モルモン書が真実であることを知ることができれば、ジョセフ・スミスが確かに預言者で永遠の父なる神とその御子イエス・キリストにまみえたことを知ることができます。さらにジョセフ・スミスを通じて、この末日に福音が回復され、アロン神権とメルキゼデク神権が回復されたことを知ることができます。証を得るや否や、その証を人に分かち合わずにはいられなくなります。皆さんの多くは世界中で宣教師として奉仕しました。若い男性の多くはこれから奉仕します。その機会のために今自分を備えてください。伝道にふさわしくあることを誓ってください。福音を分かち合う備えをすると、使徒ペテロの勧告に従い備えができます。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。私たちは人生の中で自分の信仰を分かち合う機会に出会うでしょう。ただいつそのような機会に出会うかは分かりません。1957年にそのような機会に出会いました。当時私は出版業界で働いており、教会が隣立するテキサス州ダラスで開かれるビジネスセミナーで講演するように依頼を受けました。セミナーが終わってから私はダラス郊外を見物する観光バスに乗りました。さまざまな教会を通り過ぎながら、運転手が、左手に見えますのがメソジスト教会です、右手に見えますのがカトリックの大聖堂ですなどと言っていました。丘の上に立つ赤レンガの美しい建物を通り過ぎるとき、運転手は、あちらはモルモンの集会所ですと言いました。するとバスの後方に座っていた女性が声を上げました。運転手さん、モルモンについて少し教えてくれませんか。運転手はバスを道路脇に停車させ、座ったまま後ろを振り返り言いました。モルモンがあの赤レンガの建物に集っていること以外は私は何も知りません。お客さんの中でモルモンについて何かご存知の方はいらっしゃいませんか。私は誰かが答えるのを待ちました。答えてもいい、あるいはぜひ答えたいと思っている人はいないかと、一人一人の表情をじっと見つめました。誰もいませんでした。私はあなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさいという使徒ペテロの勧めに従うべきかどうかは自分次第であることを悟りました。こういう言葉があります。決定の時が来たら準備の時は過ぎ去っている。それから15分くらいの間、私はバスに乗っている人々に教会と教会員が信じている事柄について証を述べる特権を得ました。私は自分の証と、そして証を分かち合う備えができていたことに感謝しました。神権を持つすべての人が神権を尊び、神権を授けられた時に託された信頼に忠実であるように、私は全身全霊で祈ります。神の神権を持つ私たち一人一人が自分の信じていることを知ることができますように、私たちが勇敢であり、自分が信じていることを擁護するために立ち上がることができますように、一人で立たなければならないときは、天の御父と共に立つときには、自分は決して一人ではないという真実に励まされ、 勇気を持ってそうすることができますように。私たちに与えられた偉大な賜物に思いを馳せ、真剣の権利は天の力と不可分のものとして結びついており、常にそれを擁護し、常にその偉大な約束にふさわしくあるように決意することができますように。第三ニファイにある救い主の指示に従うことができますように。あなた方の光を掲げて世の人々に輝き渡るようにしなさい。見よ、あなた方の掲げる光とは私である。すなわち私が行うのをあなた方が見たその行いである。私たちが常にその光に従い、その光を掲げ、世界中の人々がそれを見ることができますように。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Father, which are in heaven.
天にご在天の父なる神様、私たちは この真剣部会に出席できましたことに感謝しています。また私たちは素晴らしい霊感に満ちた勧告を耳にすることができ、あなたのしもべの口を通してそれらを聞くことができたことに感謝しています。どうぞ私たちを祝福し、今日私たちが感じたことを覚え、あなたの前にふさわしいしもべとなることができますように、そしてあなたの手に使われるものとなりますよう祝福してください。私たちの真剣の責任を尊んで大いなるものとするときに、私たちを祝福してください。お父様、どうか私たちが喜びと熱意を持って働くことができますようにお助けください。またあなたのしもべであるトーマス・S・モンソン大官庁と顧問のお二人に感謝しています。また十二使徒の一人一人、また他の中央幹部の皆さんに感謝しています。イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。